星野風光。毎月第4週の月曜火曜のこの時間は、万葉研究の第一人者であり文学博士、越の国文学館中西進館長にお話を伺う越の風光をお送りします。万葉の里、ここ富山と国内外のフィールドを行き来する中西館長が、独自の視点で捉えた富山の自然や文化についてお話を伺います。今回は昨日に引き続き織田家貝塚をテーマにお話を伺います。この時間は富山県の提供でお送りします。
今日は前回の織田家貝塚から出た人骨につきましてですね、もう少しお話をしたいと思います。実はこの遺跡は貝塚と呼ばれるんですね。ですから貝がたくさん出てきました。私も埋蔵文化センターで拝見しましたけども、2メートルに及ぶような貝が堆積をしている、まあ、すごいところですね。でこれは縄文人たちが食べたの後だというわけですね。ですから、まあ、いわばゴミみたいなもんですけど、ゴミならもうどう扱ってもいい、どこに散らかしてもいいと思うのですけども、それが一定の箇所に捨てられているということは、これ捨てたのではなくて集めたと言った方がいいかもしれませんね。じゃあそこにどういう意思が動いていたのか、ただ単に捨て場がなかったからだったんでしょうか、あるいは無造作に捨てたのがたまたま便利だったから捨てたのでしょうか、どうもそういうことではないような気がしてまいりました。なぜか、実はですね、人間の人骨が91体発見されたという未曽有の数なんですね。でそれが割合完全な形で残っている。私も写真なんかで見せていただきましたけども、いろんな人骨が出ておりました。例えば屈葬という体をかがめて葬られるという屈葬というのがありますね。これがいろんなところで多いのでありますけども、これはなぜそんな窮屈な格好をしているのか、カメ館の中でしたらそういうこともあるんですけど、そうじゃないんですね。自然だということは、私はその胎児のお腹の赤ちゃん、胎児の姿に帰るということだったのではないかと思うんですね。ですから生を受けて胎児として人間となった、で人間を去るときに胎児の形をとって元へ戻るということだったと思う、まあ、それほどに胎児の形というものを大事にしたと思うんですね。いい加減に葬ったのではない。今日は残念ながら過損してしまいますんで、そういう心根というものを伝えることができなくなりました。しかし縄文人たちはそうではなかったんですね。それじゃあそのように大事にした人骨がどのように大事に死後扱われなければならなかったのか、あるいはどうすればそれを大事な形をとどめることができたのかという時に、実は貝というものの持っている驚くべき力っていうものが浮かんでまいります。これはすでに新聞などでも報道されているところでありますけども、日本全体は火山灰地でありますので、その土壌というのは酸性になりますね。酸性とかアルカリ性とかいう酸性であります。酸性になります。ですからすぐこれは骨を溶かしてしまうわけですね。でところが貝の中には炭酸カルシウムがある。ですからその炭酸カルシウムというものが土壌を、土をアルカリ性にしてしまうという特徴があるらしいんですね。そのために酸性によって溶けることを免れることができると、まあ、こういうことになるんです。ですからそういう意味でどうも意図的に貝の貝塚の中に骨を埋葬したのではないかと、まあ、そう考えるわけですね。死体を保存しようという気持ちがあった。でこういうある尊い発見というようなものは必ずや普遍的なものであったり、あと長く伝統として残るものだろうと思うんですね。でそういうことを考えますと、8世紀に出来上がった歌集に万葉集というのがありますが、その万葉集の中で柿の本の人丸という非常に伝統を重んじた歌人でありますけど、その人が貝に混じって死ぬという歌を作っているんですね。今までは旅をして雪倒れになって海岸で死んだ、だから貝に混じって死ぬというのだろうとか、 貝という宝物を枕の手に置いて死ぬというふうに考えられていたんですけど、どうもそうではないということをこれは発見させたのではないでしょうか。この人丸も死者として貝の中に葬られるという習慣を知っていて、これは旅先で死んだ人を火葬しているんですけど、私は旅先で貝に混じって死んでいる、それを故郷の妻は知らないだろうということを、まあ歌に歌っているということが分かったわけであります。ですからやはり貝に混じるということ、それが死体の大事さ、尊さを尊んでのことだったというふうな発見をさせてくれた、それがこの御嶽貝塚の大変な発信力だったと思うんですね。しかもこれは尊い生命観に関わったことですね。ですからこの貝塚は一つの古代の生命観を伝える、ただ単なる物質の遺跡ではなくて文化遺跡ではないかとさえ言ってもいい、そういうものだったと思いますし、またその万葉集で解けなかった解釈がですね、一つ新しくできるようになったというメリットも持っているわけであります。まあ、私はそれよりもやはり死の永遠を願って死体を貝というものの持っている、しかもこれは食べた殻ですよね、そういうものをなお再生に役立てるものとして利用しようとしていた精神で、その中で安らかに死の永遠が遂げられるのだと考えた縄文人たちの永遠への願い、そういったようなものがこうビンビンと響いてくるようにこの貝塚から伝わってくるということが素晴らしいと思うんですね。塚というのはお墓ですからね、その言葉もこれから十分吟味することができるだろうと思います。